マタイによる福音書17章1節から13節の御言葉に聞いていきます。6日の後、イエスはペトロ、それにヤコブとその兄弟ヨハネだけを連れて高い山に登られた。イエスの姿が彼らの目の前で変わり、顔は太陽のように輝き、服は光のように白くなった。見るとモーセとエリアが現れ、イエスと語り合っていた。ペトロが口を挟んでイエスに言った。主よ、私たちがここにいるのは素晴らしいことです。お望みでしたら私がここに仮小屋を3つ建てましょう。一つはあなたのため、一つはモーセのため、もう一つはエリアのためです。ペトロがこう話しているうちに、光り輝く雲が彼らを覆った。すると、これは私の愛する子、私の心にかなうもの、これに聞け、という声が雲の中から聞こえた。弟子たちはこれを聞いてひれ伏し、非常に恐れた。イエスは近づき、彼らに手を触れて言われた。起きなさい、恐れることはない。彼らが顔を上げてみると、イエスのは他のに誰もいなかった。一同が山を降りるとき、イエスは人の子が死者の中から復活するまで今見たことを誰にも話してはならないと弟子たちに命じられた。彼らはイエスに、なぜ律法学者はまずエリアが来るはずだと言っているのでしょうかと尋ねた。イエスはお答えになった。確かにエリアが来て全てを元通りにする。言っておくが、エリアはすでに来たのだ。人々は彼を認めず、好きなようにあしらったのである。人の子もそのように人々から苦しめられることになる。その時弟子たちはイエスが洗礼者ヨハネのことを言われたのだと悟った。神が私どもを集めてくださり、神の民としていたことをくださっている恵みを覚えて、神への信仰の告白をいたします。信仰告白は使徒信条を持って信仰告白といたしますので、応募のない方は賛美歌の566をご覧ください。信仰告白。集めてくださって、あなたの民としての恵みを与えていてくださることを感謝いたします。あなたは命の息を、御言葉をくださって、息よく私も送り出してくださいました。御心にかなうものとしてその1週間を始めましたけれども、 その歩みが御心にかなっていたかどうか、必ずおぼつかないものであります。あなたを思うよりは日々の生活に埋もれてしまい、またなすべきことが何であるか、なしてならぬことが何であるかについても十分に思いを馳せることのできないものでもありましたし、何よりもそれはなしてはならぬと思いつつもなすこともあったかと思います。良くも悪くもあなたはすべてご存知であります。その上であなたはここに私どもを集め、私どもの一週間を甚だ良かったと御言葉を持って祝してくださっていることと感謝をいたします。私どもの過ぎし一週間が完成を見るのは、あなたの御前にその祝福の言葉をいただくときにおいてのみであります。どうか私どもの一週間が今ここに甚だ良かったと言葉を与えられていることを覚えて、まさしく あたらだんたらの思いを持ってあまた歩き出すものとさせてくださいますように。あなたの前に進んでない歩みは終わりを見ない、完成を見ない歩みです。どうかあなたを思う思いをここに集えないものに与えてくださって、またあなたの御前に集うことを願い、そしてそのことを絶望するものとさせてください。どうか何よりも集えなかった者たちがそのことを痛む心、痛むがゆえに死体求める心をどうぞ与えてくださいますように。私どものこの歩みはあなたがこの地における祝福のもといであります。私どもはこの地の祝福を願うものでありますから、どうかこの地があなたの救いの恵みに預かるようあなたが帰りに働いてくださいますように。関係の施設もあります。幼稚園や社会福祉事業、あるいは公益法人、これらはあなたを恐れかしこむところでこそ意味を持ちますから、あなたを恐れかしこみ、あなたの恵みをそこに感じ、その恵みを表す証しする技として祝福をしてくださいますように。私どもの群れのうちにさまざまな重荷を負っているものがあります。あなたはそのすべてをご存知です。また今の時代、自分たちの重荷を語り得ない、語ろうとしない、伝えようとしない、そういう現実があります。しかしそれでもあなたはすべてをご存知です。どうかすべてのご存知な方として、あなたがそれにふさわしい答え、そしてそこにあなたの必要とする恵みと慈しみを豊かに与えてくださいますように。主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。
Amen.
先週は16章の23節までのところでしたので、今日は読んでおりませんけれども、まあ乞うご期待って言ってしまった以上、少しだけ付け加え、今日のところの初めに、少しだけ触れておきたいと思います。十分に語ることはできませんけれども、そのことを感覚的にお話ししたいと思います。主イエスが弟子たちに、私ども弟子たちや私どもに、私についていきたいと思う者は自分を捨て、自分の十字架を背負って私に従いなさいと言われております。でこのことを十分に解説することはできませんけれども、簡単に言いますと、主が何を言っているかと言いますと、主イエスの弟子であることを恥じることはないと言っているのです。また私どもも主イエスを信ずる者であるということを恥じることはないと言っているのです。それが実はこの自分の十字架を負うということなのであります。でまあ、もう少し分かりやすく言いますと、どういうことかというと、私どもがキリスト者であるということについてですね、言いそびれるということがあります。ですから言いそびれてですね、そして今日はちょっと本当は集会があるのにと言いながらですね、言いそびれてしまって付き合わなきゃいけないということが起こってくるわけです。あるいはですね、言いそびれてしまったものですから、本当はですね、そこでですね、自分がやりたいことを言わなきゃいけない場面でですね、言えなくなってしまうということも起こるわけです。それが恥じてということです。要するに会食の場などでですね、自分は普通は祈る習慣を持っていても、みんながですね、そこで祈る習慣を持っていないとですね、ついついそのことをやりそびれてしまう。で、そういうようなことがここに言う十字架を追うということです。キリスト者としてですね、その生き方を恥じない、その生き方を恥じることなく、人がどう思うと、たとえそこで非難を受けたとしても、そのことを真実にするようにというのがここでですね言われている、自分の十字架を追って私に従いなさいと言っていることなのであります。で、自分を捨てて、なかなか自分の思いを捨てるということは難しいといえば、それその通りでありますけれども、その自分の思いというのは、それはこの場合において自分にとってこの場でどうすることが得か損かということを考えるということであります。で、これをそれはしたくないけれどもせざるを得ない、そういうことがこの自分を捨ててということの背景にあることであります。で、要は言葉を変えて言いますとですね、キリストを優先するということをここでは言っているわけです。キリストを優先せずに自らの損得を優先する、そのことがここに言うキリストを捨てるということの内容になります。当たり前のことですが、そこに危うさが生まれます。自分がですね、本来自分としてのあり方があるのに、それをですね、自分のこの損得の形で、ここでは何が一番いいかという形で忖度という言葉が流行りますけれども、そういう形でやることが実は危うさを招くということを言っているので、でその危うさというのは命を失うという形で言い表しております。で、終わりの日、それは神が全てとなる日でありますけれども、その日にふさわしいのは主イエスキリスト、神を優先させた人であって、自分を優先させた人ではないということが、この続きのですね、自分の命を救いたいと思う者はそれを失うが、私のために命を失う者はそれを得ると言っている内容なのです。ですからこの言葉はですね、終末を背景として、主イエスキリストが終末における裁き主、終末におけるですね、救い主であるということを背景にしていまして、今の時点をですね、その終末の時点で見ている、終末の時点で見てですね、 キリストを優先するのではなく自分を優先してしまった人は、キリストが全てとなる日、神が全てとなる日にですね、まさにそれは神が良しとすることはないだろう、それはその人の道に反しますから、その人のその自らを優先したことに任せることになるでしょう、こういうことを言っているので、あります。ですからここに言われている、この前のところで言われていることは、週末における出来事として私どもが何を、週末を生きるものとして、逆に言うと週末を私どもは生きているわけですけれども、週末を生きるものとして何を優先しているのか、何を自分のですね基準にしているのかということを、これらの言葉は問うているわけです。自分にしか与えられていない使命、その使命を全うしなさいというふうに語る場合もあります。しかしここではそういうことを言っているのではなくて、本質的にはですね、キリスト者であるということを恥じず、キリスト者として生きなさい、それが自分の十字架を追うことですよ、そしてそれが終わりの日に永遠の命に預かることなんですよということを実は言っているのが、この24節以下の言葉なのだということであります。で、結局は自分を大事にしたつもりが、そして自分をですねの徳を優先したつもりが、終わりの日にはまさに自分自身を損なってしまう、それはまさしくそれこそ損ではないかと言われているのであります。そしてご自身のことを、人の子は父の栄光に輝いて天使たちと共に来る、これが終末ですけれども、その時にそれぞれの行いに応じて報いるのであると、はっきりご自身がですね自分を優先させたのかどうか、キリストを優先させたのかどうかをそこではっきりさせるでしょう、そういうふうに言っているのであります。そして最後の28節は、はっきり言っておくというふうに宣言されるのは、ここに一緒にいる人々の中には、人の子がこの国とその国と共にあるのを、共に来るのを見るまでは決して死なない者がいると言っておられます。で、それはどういうことかというと、終末の近さを言っているのです。いつ終末が来てもおかしくないんだよということをこの言葉で言っているのです。その人たちが生きるかどうかを言っているのではない、そうではなくて、それほどまでに誰かがまだ生きている間にそれでも来るということを言っているのであって、終末の近さを実は語っているのがこの28節の言葉であります。で、これは私どもにとってもそうで、私どもは今ここにありますけれども、いつ終末が来てもいい、そういう覚悟で生きなさいと言っておられるということであります。で、終末の遅延ということの中にもメッセージはあります。しかし終末の近さということが根本にあるということを忘れてはなりません。もちろん全世界の終末っていうのは今すぐ来るということは分かりませんけれども、そういうことがあっても不思議ではありませんけれども、しかしもっとよりですね、終末の近さ、小さな小終末の近さっていうのは私どもには身に染みてあるのです。それが個人の死です。で、神は時間をも司っておられますから、終末の出来事と今の出来事は実は神においては一つです。ですから私どもは週末を生きるって言った時に、実は今ここですでに週末を生きている、そしてそのことを垣間見るのが個人の死である。個人の死の時にそれはその人の人生を清算しなければなりません。そしてその人の人生が清算される時に、まさにキリストにあることを恥としないということが祝福をもたらす、恵みをもたらすのだということを覚えて良いかと思います。終末の近さ、それは私どもに終末を生きるものであることをそこに示していますし、私どもは終末を生きるものとして神に生きるのだということを進めている、そのことを覚えて良いかと思います。ということで、17章今日のところに入ることにいたします。6日の後、イエスはペテロ、それにヤコブとその兄弟ヨハネだけを連れて高い山に登られたというので、あります。で、6日の後っていうのは、サタン、ペテロがですね、 イエス様が苦難の死と3日目の復活を語られた時に、サタンそんなことを言っちゃいけませんとペテロが言ったわけですけれども、そのペテロに対してサタンを引き下がれと言われて6日のうちということになります。ですから一連のつながりがあるわけです。でつながりで言うとですね、その前のところのつながりもありまして、その前のつながりは何かっていうと、あなた方は私を何と言うかと言われてですね、そしてペテロはですね代表する形でですね、あなたは神、生ける神の子、あなたはメシア、生ける神の子ですと答えたわけですね。そのことを受けてイエス様はご自身の十字架と復活を予言された。そしてそのことをもうその2つが踏まえられて6日の後っていうのがこの聖書の構造になっているのです。ですからそのことが念頭に置かれながらここでの高い山に登られるということが起こっているわけであります。でこの高い山と言われているのは伝承では名前が挙げられておりまして、タボル山だというんです。でタボル山っていうのは高い山じゃありません。だいたい低くてですね、山というよりは丘と言った方が適切なんですね。ですから伝承ですから必ずしもそれが正しいとは言いかねないと思います。しかし高い山ということが意味する言葉があります。でそれは何かと言いますと、高い山ということが意味するのは天と地、あるいは物質界と霊界の境界線を象徴する言葉として用いられるということであります。ですからここではこの高い山という仕方でその山の高さを表しているのではなくて、その高い山ということによって天と地の接点、そういう場としてこの場がですね設定されているということを聞いて良いのであります。私どもはどのぐらい高い山というのはどのぐらいの山を思うのでしょうか。まあいろいろでしょうけれども、まあ一日では登れない距離のことを言うのかもしれませんが、ここではそういう高さを競っているわけではないということであります。その高い山に登られた時にイエスの姿が彼らの目の前で変わり、顔は太陽のように輝いたと言われております。で主イエスの顔が太陽のように輝く、このことはですね、実はこのマタイによる福音書で太陽のように輝く、人の顔が太陽のように輝くという聖書の箇所が実は語ら、主イエスが語られているところがあります。それは主イエスが終わりの日のですね出来事を語ってくださっている時になされている言葉であります。13章の43節かな43節で、それは終末を語るわけですから、その時正しい人々はその父の国で太陽のように輝く、耳のあるものは聞きなさいと言われている。要するにですね、この顔が輝くということは義人なんです。終わりの日に義人は顔が輝くと言われているんですね。で、この聖書のマタイによる福音書のこの三条の変貌はですね、他の三条の変貌とはちょっと違っておりまして、顔が輝くという形で主イエスの変貌を語っているんです。これが特徴的です。ということはイエス様がすでに終わりの日に義人の顔は輝く、太陽のように輝くと言っていたことにつながっている。すなわちこの変貌はですね、主イエスが終わりの日のその義人の姿そのものであるということを意味しているわけです。イエス様は義人である、義なる方である、罪なき方である、そして終わりの日に栄光に輝く方であるということをこの言葉は示してくれているということであります。正しい人々、それが世界を救うと、義人が世界を救うというのが実は聖書のものの考え方であります。まさしく義人なる方として主イエスは世界の救い主である、それが私どもに示されているメッセージでもあるわけです。義人、終わりの日に復活するその義人さながら 主イエスも義人として光り輝くお方であるということをまさしくそこに示されていると言っていいかと思います。でこのことで言うとですね、その輝くようになるとそこでですね、モーセとエリアが現れてイエスと語り合ったと続けて語られております。でこれもですね、まあ伝承の層によりますけれども、モーセではなくてエリアだけだったんじゃないかと思いますけれども、しかしやはりモーセということにも意味があります。モーセはですね、シナイ山で神から神の権限を受けます。神を見るわけですね。神を見て彼はどうなったか、そして十字架という神の言葉をいただくわけですけれども、どうなったかというと彼の顔は輝いたと出てくるわけです。で要するに神の啓示を受けた者として彼の顔は輝くわけです。でそうするとそのことで合わせて言うと、そのモーセが神を見て輝いているように、イエス様は輝いている。でそれはそのイエス様が啓示者である、神の啓示者であるということを示す言葉にもなるのであります。でしかしエリアについては輝いたとは出てまいりませんから、必ずしもエリアにつながっての話ではありません。ただエリアが重要です。エリアは何が重要かというと、神エリアはと言いますとですね、人としての死を見ることなく神によって天に連れて行かれた人です。要するに旧約聖書の中で死を見ずしてにでですね、神が導き天に帰った人っていうのは2人しかいません。エリアとそれからエノクですね。でそのエリアなわけ、彼はまさに神によって連れられていかれて、死を見ずにして天に生きるものとされているわけです。でもう一人、このモーセはじゃあどういうことかっていうと、モーセについてはですね、死は語られています。新命記の終わりを見ていただくと分かるんですけれども、死は語られています。死は語られているんですが、通常の死ではありません。彼の死もどういう死かといいますと、彼はですね、目もかすむことなかったと言いますし、耳も聞こえたっていうんですね。要するに老人の姿は一切描かれない、まあ、相当老齢だったと思いますけれども、老人としては描かれないんです。元気と生き生きとしていたにもかかわらず死ぬ。しかし死んでけらって言ってですね、その葬りについては神が葬ったので、彼もその葬られている場所はわからないと出てくるんです。ですから死んだことは言われていますけれども、どのように死んだかもわからないし、どこに葬られたかもわからないということが言われているわけです。ですからこれも他の人の死とはちょっと違うわけですね。生きたまま、元気なまま、今ならばぽっくり行ったということになるんでしょうけども、それだって人間が処理しなきゃいけませんから、葬るということは起こるわけですが、葬りは人がしない、神がするという形で言われています。そういうこともあって、ユダヤ教の伝承ではですね、モーセもエリアと同様に神が天に連れて行かれたという伝承になっています。ということはモーセもエリアも実は死を見ずして神の元に行ったものとして語られているということであります。その2人と語り合う、それはまさに主イエスが死という、そういうですねものにとらわれることもある、天なる存在として彼らと語り合っているということを示しているのです。もちろんイエス様は死んでください、死ぬ必要はないんですけど死んでください、それは私どもの罪のあがないとために死んでくださるわけです。でそれは人間の死を死んでくださったという恵みの出来事であります。しかし死の支配を受けるものではない、死の支配を受けるものではなくて天に属するものとしてまさしくこのモーセとエリアと語らっておられるのだということを言っているのであります。イエス様とで言いますとですね、この語らいは素晴らしかったんだろうなと思います。同じ者たちと、天に属する者たちと語り合えることは主イエスにとってとっても実は麗しかったんだと思います。 良き出来事だったのであります。誰と話すと誰皆さんは心地よいでしょうか。気の知れた仲間と話すのが心地よいわけ。そういう気の知れた者たちとの語り合いを成し得たとすれば、イエス様はとても心地よかったんではないかなと思います。意に反する者と話をしなければならないということこそ苦痛なことはないからであります。で、そんな光景を見てペテロがその語り合いに口を挟むのです。これもいつものペテロの様子でですね、その麗しい姿を見てですね、心動いたのでしょう。心動いてですね、つい口走ってしまう。で、ペテロらしい、なんていう口走ったかって、主よ、私たちがここにいるのは素晴らしいことです。お望みでしたら私はここに仮小屋を3つ建てましょう。一つはあなたのため、一つはモーセのため、一つはエリアのためです、というのです。で、この言葉は何を意味しているのか、とってもですね、はっきりしないっていうのです。皆さん何を意味していると思うでしょうか。2つのことが挙げられています。一つはですね、その語らいに感激してですね、それぞれですね、の仮小屋を建てることによって、休みながらでもその打ち解けた話がずっと続くようにと配慮したんではないかということです。まあそうも取れるかもしれません。でもペトロがそういうふうにですね、冷静であるかどうかっていうのは分かりません。わけも分からず、意図も十分に理解しないままに口走る人ですから、冷静に話し合っているところでっていうんだから、話している真っ最中に語るような人ですから、それほど十分に語って考えて語っているとは言い難いのではないかも言われるわけでにあります。で、まあそうであったかもしれません。で、さらにはモーセはですね、まあモーセではなく、ペテロはですね、モーセって言ってしまいました。天に属するその者たちの語り合いをそこに願うということも一つでありますけれども、本当にはですね、何を言っているのか自分でも分からなかったというのが本当のところだと言っていいかと思います。で、もう一つの可能性はですね、モーセはですね、 先ほどサタンを引き下がれって言われて6日目ってことを言ってますが、イエス様がその際に言われたことは、自らが苦難の後に死ぬ、そして3日目に復活するということを言いました。で、そういう苦難の後に死んで復活するということを彼は認めていませんから、そういう意味ではこれからエルサレムに行くということに対して彼は賛成ではなかった。エルサレムに行くよりもここでその天における語らいを楽しんでいただきたい、だからここに仮小屋を建てようと言ったのではないかというのがもう一つの解釈なんです。どっちかは分かりません。どっちかも分かりませんし、どっちでもないかもしれない、どっちでもあるかもしれない。で、要するにですね、わけも分からず言っていて、そういう思いが全て交錯しているだろうと思うのです。そしてそれも論理的ではなくて心に浮かぶままに言っている。ですからどれもが間違いで、どれもが正解ということになるんだろうと思います。まさしく彼は十字架の主が十字架の主として死ぬことを良しとはしていません。それゆえに手にあるものとしての語らいの中にとどまってほしいという思いは彼にあったということもまた事実なんだろうと思います。しかし彼の思いが明確でないということが重要。彼の思いがですね、実は定まっていないということが重要。なぜならば人の思いで解釈できないということを示しているから。人の思いでイエス様のその出来事を理解することはできないということを示しているから。だからこそこの後に重要なことが語られるんです。 光り輝く雲が彼らを覆ったというのです。そしてこの光り輝く雲、雲が光り輝くということはありません。普通皆さんはですね、どんよりとした雲を見ることはあります。白い雲を見ることはあります。でもどう見たって光り輝く雲なんて見ることはない。で、光り輝く雲っていうのは特別な雲でして、それは神の臨在を示すんですね。雲の柱、火の柱ということがあります。まさに神がそこに臨在を示すものとしての光り輝く雲なんです。だからその光り輝く雲からの声というのは神の声だ。で、神の声が聞かれる前にですね、人のですね、さまざまな思いがそこに交錯し、さまざまな思いが本当であり嘘であるという中で、だからこそ神からの啓示、神からの言葉なくしては実はことを理解できないということを示している。ですからペトロがわけも分からずに言ったということは意味がある。私どもがわけも分からず言っているときに、それは何の意味もないことではありません。そこにも意味があるのです。どういう意味があるか。だからこそ神に聞かなければならない、だからこそ神からの示しを受けなければならないということをそこに示されているということであります。そして神からの示しをそこに必要とするものとして神の声がそこに響くのです。弟子たち、これは私の愛する子、私の心にかなうもの、これに聞けという神の声が与えられるのです。先ほど言いました、一番最初にこれは全部受けてますよ、何を受けていたか、私を誰というか、メシア神の子ですと言いました。そしてメシア神の子ですというその答えのもとに、私は苦難の後死に、苦難によって死に復活すると言いました。でそのことをペテロは否定をしました。サタンと言って引き集まる。でそのことをもう一度ここでですね、洗礼を受けた時のイエス様の言葉によって、そのペテロの告白が、神の子キリストですという告白が神によって承認されるのです。それがまさに私の、これは私の愛する子、まさにイエス様こそ神の子ということがそこに証明されているわけです。そして心にかなうもの、すなわちイエス様がおっしゃっておられる苦難における死、そして復活というのは神の御心であるということが、このこと、天の言葉によって、神の言葉によって、声によってもう一度そこに示される。ですからペテロの告白が本当に神からの言葉であって、神の啓示であったということを、神の言葉がここに証明をし、そしてイエス様が十字架につけられる方、復活される方であるということを神自らが証明をする、それがこの天の声になっているということであります。ですから重要な宣言になるのです。そしてそこで言われるのです。何を言われるかっていうと、イエス様はこの神の声はそこで響くわけであります。これに聞けというので、あります。私どもが先ほど信仰告白をいたしました。その信仰告白の中核にあるのは、イエス・キリストが救い主であり、我々神の御子として私どもの救い主であるということが、その中核にある信仰の告白です。でその信仰の告白をしたものとして、この言葉を、神からの声をいただいているということも今ここで覚えてよいのであります。私どもが信仰の告白をするときに、神が今ここに御言葉にあるように、そのことを神からくださっている思いとして証明してくださっているということです。私どもが信仰告白をするたびに覚えてよいのです。私どもの告白はまさに神の証明を受けた告白であるということであります。ペテロが証明を受けている。ですから日々のその信仰の告白、私どもが単に思い込んでいるというのではない、神が与えてくださった思いだし、神がそのことをまさに証明していてくださる、神からの告白であるということを証明していてくださる言葉だ。それがこの信仰の告白だということであります。 そしてこれに聞けと言われているのであります。まさしくこの言葉はイエス様が十字架につき復活するということをそこで証明する、そこの保証するというか確証する言葉でありますけれども、その十字架と復活の主イエスに聞け、そういうふうに言っておられるのだということを覚えたいと思います。聞くべきはこの世の飛び交う情報ではありません。聞くべきは十字架と復活の主イエスの御言葉に聞くべき、それがここで神が言っておられることなのであります。私どもが聞くべき言葉、それが十字架と復活の主イエスキリストの言葉に聞くのです。そしてその十字架の主イエスキリストの言葉に聞くことによって、私どもはまさに救いの恵みを味わい知るのだということを覚えたいと思います。なぜ主イエスキリストの御言葉に聞くのか、それはその言葉だけが地上において唯一真実な言葉だからであります。人の言葉は裏切りを含みます。人の言葉は実は思い込みを含みます。人の言葉は実は時に人を呪うものであります。ただ真実は神の言葉だけであるということを覚えたいと思います。その真実はどこにおいて証明されるか、尊き父を十字架、その命までくださっていい、私どもの救いとなってくださっているという、その命の御言葉によってその真実が示されているのです。友のために尊き命を捨てること、それほどのこともは他にないというまでのイエス様の在り方、十字架のその主イエスキリストの言葉であるからこそ、その言葉が真実な言葉なのだということを覚えたと思います。だからこそその十字架の主の言葉に聞く、それは私どもが真実に聞くことだし、真実を生きる、そういう道のを開くのだということを覚えたと思います。祈ります。天の父なる神、幸いなことにあなたは私どもが繰り返し言い表すその信仰において、それは確かだとその声を持って語ってくださっていることを感謝いたします。そればかりではない、十字架の主イエスキリスト、復活の主イエスキリストのその言葉に聞けとおっしゃってくださっています。そこでこそ私どもは真実な言葉に聞くことが許されているからです。地上のさまざまな飛び交う言葉ではなく、真実な私どもの救いをもたらす真実な言葉に聞く、そこに幸いがあります。どうかあなたの真実な御言葉に聞くことを通して、真実を生きる、そういう恵みを与えてくださいますように。あなたが真実をもって常に私どもに語っていてくださる、そのことを感謝をし、主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。